水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。1月10日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム、パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの善葉寺恭平です。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んで制作しています。さまざまな世田谷区の情報や魅力をお伝えして、みんなでもっと世田谷を楽しもうというラジオですね。早速ですが、いただいたメールをご紹介しましょう。
はい、
ラジオネーム小葉ゆかさん、いらっしゃい。ゆうさん、善葉寺さん、こんばんは。善葉寺さんに質問です。
おいおい。
善葉寺さんの名字はとってもかっこいい名字だと思いますが、名字で得したこと、損したことはありますか？私の名字はとても平凡なので、善葉寺さんのお名前とても羨ましいです。どう？
あ、でも得したことはやっぱりこう、うん、初めて会う方に、まあ、絶対覚えられるんですよね。うんうんうん、やっぱもう善葉寺って言ったら、もう次も善葉寺さんはどうみたいな感じですぐ覚えてくれるんですけど、
うん、勝手に想像すると善ちゃん大変だっただろうなと思うのは、
はい、
小学校低学年の頃のテストに名前書くとき大変だっただろう
な。はい、大変でした。やっぱり習った感じはなんかこう名前でちゃんと書きましょうってなったんですけど、僕の感じほとんど、まあ、半分ぐらい書けない感じなんで、うん、6年生になっても半分ぐらいひらがなでした。
それは個人の問題だと思います。などなど、皆さんからのお便りメッセージお待ちしております。
はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でも感想ツッコミ、どんなことでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
世田谷ファンタイムへあなたの声を聞かせてくださいね。さあ、今夜最初のコーナーは瀬田町歩き。善ちゃん、今回はどこへ？
はい、映画館に行ってきたんですけど、ミニシアターというものでした。名画座と呼ばれる歴史ある映画館です。人も詳しいですよね。
はい、
瀬田谷にあるミニシアターというと、おそらくあそこかなってゆうさんもわかると思うんですけど、京王線、東急、世田谷線、下高井戸駅からすぐのところにある下高井戸シネマに行ってきました。こちら下高井戸シネマです。ここは60年以上の歴史がある名画座とのことです。名画座とは、大きな映画館で公開を終えた作品や過去に上映された作品を上映する映画館のことなんだそうです。そして先ほどこの周辺歩いてみたんですけど、商店街がダーッとすごい長い距離あったり、昭和の雰囲気が残る、なんかこうノスタルジーで懐かしい雰囲気が感じられるようなところなんですね。路面電車の世田谷線はここの下高井戸と三軒茶屋結んでいるんです。では下高井戸シネマの支配人さんにお話を伺いに行きます。それでは下高井戸シネマの支配人、木下遥さんにお話をお聞きします。木下さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとひそひそ声に多分聞こえてると思うんですけど、実は今上映中とのことで声のトーンを少し落としてお話ししております。
すいません。
はい。この下高井戸シネマっていうのはどんな特徴の映画館なんでしょうか？
126席でワンスクリーンの映画館です。上が普通に居住用のマンションになっているんですよね。ちょっとそういう作りの映画館珍しいんじゃないかなと思います。
確かにそうですね。なんかこう映画館一つっていうよりかはこう上にもう住宅があるというか、そういう感じですよね。はい、どのくらいの作品をどんな形のローテーションでこう上映してるんでしょうか？
1日5、6作品を基本的に週替わりで上映してます。まあ、2週間やるものもあるんですけれども、
それはどうやって決めてるんですか？
うちのスタッフで、はい、番組の選定スタッフがおりまして、基本的にそのスタッフ1人で決めてますね。
1人？
はい。すごく映画をもともと見てるスタッフですけども、決して自分の好みで選んでるわけではなくて、お客様が、当館会員のシステムあるので、お客様が見たい作品どんなのだろうっていうことで、はい、 考えて決めてます。
なるほど。この下高井戸シネマ開館したのが60年以上前って伺ってるんですけど、そうですね、これどういうような感じで作られたんでしょうか。
最初は昭和30年代の前半がオープンなんですけれども、はい、最初は東映の風切り館としてオープンしまして、はい、でまあ、ここ下高井戸シネマでオープンしたんですけど、現物にはこのビルではないところ、木造の平屋建てだったんですけど、でそこで風切り館として上映を開始して、まあ、それからしばらくって言っても結構か、昭和55年に名画座に舵を切りまして、はい、で上映してきたんですけど、でその後今ある下高井戸シネマに今お引越ししまして、うん、でそれが昭和61年だったかな、うん、なんですよね。でそこからはもうずっと今日までここでやってるんですけど、うん、まあ、その途中にも経営の母体が変わったりして、うん、最初は名前も違ったんですよね、うん、慶応下高井戸東映っていう名前だったんですけど、うん、でそこから下高井戸慶応に変わって、はい、でその後、下高井戸シネマになったんですけど、で下高井戸シネマになって経営母体はヘラルドっていう形でやってたんですけど、途中でヘラルドが撤退ということになって、はい、で1998年かな、撤退っていう話になって、はい、でその時従業員だったうちの父と、はい、父との同僚ですね、はい、その2人で独立をして、はい、新しく、スタートを切ったという形なんですが、うん、ただその時は館名が変わったりしてないので、うん、お客さんから見ると特に何も変わってないように見えたかもしれないんですが、あ、まあ、ヘラルドが撤退してその個人というか非常に小さな、うん、会社でスタートを切ったので、うん、まあ、下高井戸シネマとしても非常に何て言うかな、大変な時期だったんですけど、はい、で途中でそのもう一人 の同僚の方は、はい、辞められてしまったので、まあ、ちょっと一人でやってきて、うん、で2019年ですね、はい、2019年にもうちょっと父が急逝してしまって、でそれで私がここに下高井戸シネマの後を継いだっていう形で今までですね。
あ、そうなんですね、うん、お父様が急逝されてこの映画館を継いだというお話なんですけれども、やっぱりこう何か継ごうと思った理由とかっていうのは何かあったりするんですか、その気持ちの変化というか。
そうですね、やっぱり父が一人で経営してた映画館なので、まあ、私が継がないと閉じてもう閉館しちゃうっていうことで、うん、それはちょっとまずいと思って継ごうと思ったんですけど、まあ、私も全然経営の知識とか保険会社の OL だったので、はい、できるかどうかっていうのはすごく不安があったはあったんですけど、まあ、私の母にそれを相談したところ、はい、まあダメだったらダメでいいんじゃないっていう、すごくおおらかな返事が返ってきて、今は母らしいといえば母らしいんですけど、まあ、そこでいや何言ってるの、そんなこんなに長く続いてきた映画館を閉じるようなことがあってはみたいに言われたら、逆にすごくこう苦しくなって、より不安になって、ちょっと無理かなみたいになっちゃったかもしれないんですけど、母のそのダメだったらやめればっていうので、だいぶこう心がこう軽くなって、なんかこう逆にじゃあやってみようかなっていう風に言ってみようかなって思えたんですよね、
う
ん、
じゃあもう本当にその一押しというか、はい、お母様の一押しがこうこの今の下高井戸シネマをつなげていると言っても過言ではないですね。
そうですね、いや感謝。
その継いだのが5年前
そうですね、
ですね、でその後すぐコロナのパンデミックが来てしまうと。
そうなんですよね、2019年に来て、もう2020年の2月ぐらいからもコロナでもう雲行きが怪しくなってきてたので、まだでも全然まだよく分かってない、経営者としてどうしたらいいのかみたいなことが分かってない時に、うん、あんなこう異常事態が起きたので、うん、まあ、それは大変でしたね。
うん、でもこうして今もこう下高井戸シネマとして続けていけてるということはこう無事にこのコロナ禍を乗り切れたという。
そうですね、皆様の、あのご支援のおかげですね。本当にあの、うん、地元の方含め、まあ、映画あの皆さんに応援いただいて、うん、まあ、寄付もいただいて、あの支えていただいたなって思ってます。で、あの独自でクラウドファンディング立ち上げたんですけれども、うん、まあ、それの他にあの映画監督の深田浩二監督と浜口竜介監督があの、まあ、セーブ・ザ・シネマってプロジェクトを立ち上げてくださって、あの映画館を救えっていうことであの活動してくださったんですよね。でその時にその、 あの寄付クラウドファンディングのであのご支援もいただきましたし、こう地元の方にこう足でこう回ってカンパを募ってくださって映画館を支えてくださったりとか、本当にこうあのいろんな方に多くの方に助けられたなっていう状況でしたね、うん、なんか私その継いだ時にあのまだその下高井戸シネマ の、 この60年以上の重みというか、うん、歴史とか、うん、あのあとお客様がどういうふうにこの下高井戸シネマを見ているかみたいなことって分からなかったんですよね、うん、その実感としてその継ぐ時には、うん、このコロナが来てあの本当にいろんな方たちからこうやってご支援いただいて、うん、あとそのメッセージもたくさんその中でいただいたんで、うん、あのクラウドファンディングとかでこうたくさんメッセージもいただいたんですけど、そういうのを見て あの下高井戸シネマってこんなに皆様にあの大事に思っていただいてたんだっていうことをあのすごくこう実感してですね、あなんかあのコロナってすごく大変だったんですけど、この経営者になりたての時にそういうあの皆様から の、 あの声を、うん、あの聞けたっていうことがあの非常に実はプラスになっていて、本当になんかどうやって映画館を これからあの経営していけばいいんだろうっていう、うん、あの どこを向いていけばいいんだろうっていうか、うん、何を大事にしていけばいいんだろうってあの本当に分かんなかったんですよね、うん、まあ、でもそういう中でそのコロナの皆様のこの中でお客様の声とか聞いて、あこういうふうにやっていきたいっていうのをこう、まあ、定まったというか、このままでいいんだっていうことです、今まで通りでいいんだっていうことですね。なんか古い劇場だし、あのなんか設備とかもね、あのシネコンとかと同じじゃないし、うん、なんかそれあの映画も同じじゃないしって思ったんですけど、いやあのこの下高井戸シネマ この昔から の、 そのお客さんたちっていうのはシネマに来て懐かしいと感じるとか、うん、お父さんに連れてきてここにドラえもん連れてきてもらったとかそういう思い出があったとか、うんうんうん、であとあのお母様が会員で今は娘の自分が会員ですとかそういうあのお話とかもいただいたりして、うん、だったらもう懐かしい、いつ来ても同じシネマ下高井戸シネマっていう状態にしたいなと思ったんですよね、うん、であの映画もこうやってシネコンとは違うラインナップでここ、うん、あのこうたくさんのいろんなジャンルの作品をやることで、あ、まあ、いろんな皆様のお気づきのきっかけであの関心のを広げるきっかけになればなみたいなところもあって、うん、いやこのままでいいんだって思いましたね。いつ来ても変わらない昔と同じだねっていうような場所に、うん、安心感のある場所に、うん、で昔と変わらず面白い映画をやっているっていう映画館ですね、うん、それでありたいです。
はい、本日は下高井戸シネマ支配人木下遥さんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
前長さん、
はい、
なんかひそひそ喋ってなかった？
あれなんですよ、あのまさにそのインタビューしてる時上映中でして、うん、映画を、うん、なのであんまりこう大きい声出しちゃうと、
上映中でどこで喋ってたの？
あのロビーで喋ってたんですけど、はい、なんでもう隣がもう
そうなんですよ、ドア開ければすぐね、
開ければすぐ
お客様がいらっしゃってね、
そうなんですよ、なんなら上映中の音も聞こえてきてたんですよ。
あ、そうだったの。そりゃそうだよね。だからもう逆に臨場感あっていいんじゃないかと思いますが
ありがとうございます。
木下さんがおっしゃってたけど昔のままって言うけども、はい、確かにそうだと思うし、僕もね結構前に行ってましたね。
あ、そうなんですか。
最近むしろだから新しくなって、
はい、
綺麗になったってイメージだったんですけど、はい、木下さんがおっしゃってた通り、まあ、よく人に歴史ありって言いますが、映画館に歴史ありで紆余曲折あったんだな、はい、まあ、特にねコロナ禍の時なんか大変だったと思うよ。
そうですよね、やっぱり密室ですもんね、うん、映画館自体がやっぱり。
そうでもああいう名画座的なね映画館って好きな人本当好きだからね、新しい映画を追っかけるだけではなく、
ああそうですね、うん、確かに。
でやっぱり映画館で見るのと自宅で見るのはね
全然違いますからね、
ちょっと違いますからね、みんなに助けられてっておっしゃってましたが、
はい、
会員って言葉でしたけど、それは
そうなんですよ、あの下高井戸シネマの会員サービスっていうものがありましてですね、うん、招待券、無料で映画を見れる招待券を、プレゼントされたりとか、これ、うん、あの映画って通常料金1700円なんですけれども、はい、あの特典というかあの会員サービスで、うん、料金990円均一にこう映画を見れたりと、
会員になれば、
はい、なれば見れちゃうってお得なサービスがあったりするんですね、うん、であのこちら年会費、有効期間1年なんですけれども、一般大学専門学生は3500円、うん、小中高校生シニア障害者手帳をお持ちの方は2500円で年会費払えばこうサービスを受けられるということです。
はいよ、
はい、
ね、よろしかったらぜひ足を運んでみてください。下高井戸シネマをご紹介しました。以上、瀬田町歩きのコーナーでした。おいしい世田谷、おいしいのよ。なんでしょ、今夜世田谷のおいしいもの。
はい、今日ご紹介するのは、はい、東急田園都市線東急世田谷線三軒茶屋駅より徒歩2分三日月堂のミルクフランスです。
ウェルカム大好物
いやもう美味しそうですよね、もう見るからにパンのいい香りもして、
あのねフランスパンも好きだし、
はい、
クリームも好きだし、
あ、じゃあもう100点満点ですね。
100点満点、いや200点ですね
、こちらのお店三軒茶屋にあるレストランヨーロッパ食堂で料理の腕を磨いた料理人と、パン一筋で修行を重ねたパン職人、学生時代からの友人のこの2人がタッグを組んで2016年夏に三日月堂がオープンしたそうです。安心して毎日食べられる美味しいパンを提供したいというオーナーの思いを引き継ぎ、良質な素材を自分たちで選び手作りの惣菜にこだわったパン作りをしているそうですよ。
では、
はい、
実食
しましょうい
ただきます。
はい、
フランスパンってほら大きいのイメージしがちじゃないですか。
です、ね、ちょっと大きめなイメージ、
もうほんと一口であのいける感じのフランスパンに、はい、これ生クリーム、
そうですね、これ北海道コンデンスミルクとカルピスバター、そして和三盆を使用したリッチなミルククリーム
いただきます
よ。どうぞ。
ちょっと焼いてもいいかもな。
あ、そうですか。
この味わいもいいかもしれない。いや、これでも美味しいんだけど、焼いた方が僕は美味しいと気がする。食べてごらん。
あ、じゃあいただきます。うん。そうですね。これまたサクッとして焼いたらまた美味しそうかもしれないですね。うん、
あとさ、このクリームの中の和三盆って言った？
和三盆です。
うん、今来た。
来ました？
うん。
あ、本当だ。
ね。なんでミルクとパンって合うんだろうね。
なんでですかね。まあ昔からありますからね、ミルクパンでも。
あ、いいですね。
いいですねこれ。
うん、
今ですね、うん、期間限定の味も販売されてるらしくて、まあ、そうなんですよ、あの過去にもあの桜味、ほうじ茶味、かぼちゃあんだったり、コーヒー、ピスタチオ、宇治抹茶っていろいろあるんですけれども、うん、現在はキャラメルミルクフランスをご用意してるそうですよ。
食べたキャラメル大好き、
もう完璧じゃないですか。もう
ので、いろいろ季節によって味も楽しめる、
はい、
ってことだね。
そうですね、はい、
三軒茶屋から徒歩2分、三日月堂さんですね。
はい、
ぜひあなたもちょっと食してみてくださいな、
はい、
以上、おいしい世田谷のコーナーでした。さて、1月のメッセージテーマ、これまで誕生日にもらって一番嬉しかったものは何ですかですね。いただきましたメールありがとう、ペンネーム、ラジオネームですね、すずめっこさんより、いらっしゃい。誕生日にもらって嬉しかったものは姉からもらったお箸です。
うん、
20歳の誕生日に、あなたも大人になったんだからちゃんとしたお箸の持ち方を覚えなさいと、左利き専用の矯正箸をもらいました、
うん、
お、私は左利きなのでわざわざ左利きのものを注文してくれた、その気持ちが嬉しくて、ありがとうお姉ちゃん。 気持ちが嬉しいのもよくわかるしね。なるほどね、これはあのお姉ちゃんいいアイディアですね、
う
ん、
そうですね。
そうやっぱお箸の持ち方綺麗な人っていいね、一緒に食事しててもね、たまにこうなんかげんこつみたいに握る方もいて、いい悪いじゃなくて、ああちょっと違和感をやっぱ感じるかな、僕らの世代は。はいはい、ぜひあなたのこの誕生日にもらって嬉しいプレゼント、
はい、
教えてくださいませな。今月いっぱいまだやっておりますんで、
はい、メッセージの宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com、834アットマーク fmsetagaya.com です。 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でもだんだんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。メッセージテーマのほか応援メッセージ、私たちへの質問、番組の感想、何でも OK です。
今年の目標ね、あなたのお知り合いの方5人の方々にこの番組を伝えてほしいので、はい、そういう方からのお便りもらうと嬉しいね。
そうですね、
お待ちしてます。さあじゃあ最後のコーナー行きましょうか。タイトルコール、
おい、でんちゃんの今日の丸々
それなんだ、伝達事項か、
伝達事項みたいな感じですね。
いいよ30秒でね、
はい、
プレゼンしてもらいますが、今日は何について。
今日はですね、まあ、さっき和三盆出ましたけれども、うん、ネオ和菓子です。
ネオ和菓子、
ネオ和菓子です。
いきましょう、
はい、
スタート。
ネオ和菓子とは和菓子の味わいや伝統に洋菓子などの和菓子以外の要素を取り入れてアレンジした和菓子です、うん、例えばですね、水まんじゅうの生地をレアチーズで包んでるとか、椿やバラなどの花びらに見立てたおはぎなどなど、見た目に華やかさを出すことで若い世代にも親しみやすい工夫が凝らされているもののことなんですね、うん、食べてよし、写真映えを狙うもよし、頑張った日の自分へのご褒美や贈り物、手土産にいかがでしょうか。
うん、あの映えっていうのは多分今の時代、
そうですね、
大事なポイントなんでしょうね。
はい、
なるほどね。個人的に言うとおはぎはおはぎの形しててほしいと思うんだけど。
あ、そうですか。
見栄えとしてな。
あ、でもすごい、あの僕も調べたらとっても華やかなおはぎが出てきました、ね、
だからさ、おはぎに華やかさを求める。
いや、いいじゃないですか。とってもなんかこう、僕が見たやつはあれですけど、
おはぎは質実剛健であってほしい。
もうあの形のままでいてほしいと。
変におしゃれになってほしくない。おはぎはね、さっきの、あの言ったなんだ、水ようかん、
レアチーズの水まんじゅうですか。
そういうのは面白いと思うんだけども、
おはぎはおはぎであると。
なんかほらボテッとした感じがよくない。
あ、確かにそうですね。あれをこうカフッとかぶりつくのがまた
っていう気もするけど、一方ではその新しいのも食べてみたいって気もするけどな。
じゃあこれは次回っていうか。
和菓子何が好き。
和菓子、僕それこそおはぎ好きです。
あの練ってるやつと、
はい、
なんだあの皮がついてるやつ、こしあん、粒あんってどっちが好き。
僕は実家あれです、粒あんでした。だからもう粒あん
派です。あ、短い付き合いだったね。
そんな、こしあん派なんですか。
だって嫌じゃん、あの皮が歯の裏について
る。あの皮がいいんですよ。
やだ、気持ちよく食べたいもん、気使わずに。歯についたりするじゃん、裏側とかに。下で後でこうやって触ってさ、あの取って食べなきゃいけないじゃん。
いや、そうはあれですよ、飲み物とかお茶とかで
聞こうか、みんなに。
あ、じゃ あ聞きます。
おはぎ粒あん派、それともコシアン派、お便りください。お待ちしております、
はい、お待ちしてます。
なんて言ってるともう時間になっちゃうんですね。
そうですね、
夜9時になって、あのちゃんとあなたのお耳を貸していただいて本当に感謝しております。また来週お耳にかかりましょう。お相手は僕、水島優と
善陽寺恭平でした。
水島優の世田谷ファンタイム、来週の金曜日午後9時にお耳にかかります。